今日、ピリピリトへの手紙のシリーズ最後ですけれども、最後、手紙の最後のところですね。普通の手紙でもよく最後に書く言葉がありますね。結語っていうのかな。So we're at the very last sermon of series on Philippians, and this is the last part of the letter. And I think in all letters, there's a phrase that we write at the end, right? で、日本語だとこういうのがありますね。賢とか敬具とか草草とか。で、So these are Japanese versions and English versions. Sincerely yours, yours truly, right? They mean different, okay? で、これでも意味考えたことあります？賢、敬具、草草。Have you ever thought about the meaning of these? Well, English is kind of straightforward. Japanese is not. 僕も今回調べるまで全然知らなかったんですけど、賢、これ人の名前ではありません。賢、これは、慎み、敬いますっていう意味だそうですね。ね。それで、敬具っていうのは、敬って申し上げました。なんとなく漢字から伝わってきて、敬って申し上げました。そうそう、これは早々ではなくて草の方ですね。そうそう、粗末な手紙をお詫びしますなんて、あんまりだけど、これ知らずに使ってるとちょっとおかしいかもしれないですね。 So sincerely regards yours. I was just explaining the Japanese meaning of it, but sincerely, yeah, regards yours truly. Yours truly. Yeah. Really? Yeah, but ね、でも本当に意味深く考えない、ね、で使ってるし、来てもそこは終わった、終わったの、なんか終わりみたいな、おしまいの代わりに読んでるようなとこあると思うんですね。 So, you know, when we write it, we don't really think the meaning to it, and when somebody writes to you, it looks like the end, right? So, で、聖書もやっぱりこう手紙書いてて、最後の部分にこうかかった時に同じような感じで、なんかこのね、誰それがよろしく言ってます、誰それがよろしく言ってます、じゃあねみたいな、そんな感じで、あ、終わった終わったって、すって読んでしまうことがあるような気がするんですね。 And when we read the Bible, like those letters in the Bible, maybe we read in the same way, you know, saying so and so saying great hi, so and so saying hi, okay, see you later, kind of, you know, we don't really pay close attention. で、今日のところ、で、これね、クリスチャンになるとこういうフレーズ使うようになるんですね。日本語だと主にありて、これもどういう意味やねんって、よくパウロとか主にあって言いますとか言いますね。多分そこから来てるんだと思いますね。主にありて。で、まあ、英語だと God bless。 この方がなんか分かりやすいなと思いますけども。Anyways。で、今日のとこね、ピリピの4章の21節から23節。So today we're on Philippians chapter 4, 21 through 23. 短いので前にちょっと足してみたいと思いますが、ちょっと読んでみますね。キリストイエスにある聖徒の一人一人によろしく伝えてください。私と一緒にいる兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。聖徒たち全員が、そして特にカイザルの家に属する人々がよろしくと言っています。どうか主イエスキリストの恵みがあなた方の霊とともにありますように。読めば読むほどよろしくしか言っとらんやんみたいな感じで、ね、思いますよね。終わりの挨拶かなって。 And as we read this, you know, people are saying hi, so it's the farewell kind of greeting. でもこれも神様の御言葉なんですよね。 But this is also the word of God. ってことは、何か学べることが、神様が何か伝えようとしていることがきっとここにもあるんだろうなと。So there's got to be some message from God, even in this final section of the letter. ここで何言ってるかって言ったら、フィリピの人たちによろしく伝えてください。フィリピのクリスチャンの人たち、フィリピの教会の人たちによろしく伝えてくださいって言ってますね。 So what he's saying here is, you know, say hi to, well, send our greetings. That's the same thing, right? Send my greeting to the people in the church of Philippi. これで誰が言ってるの？パウロと一緒にいるクリスチャンの人たちがよろしく言ってますって。 And who's saying this? Well, the brothers and sisters who are with Paul are saying hi to you. で、特にカイザルの家に属する人がよろしく言ってますよってここでわかりますね。 And particularly, especially those who belong to Caesar's household are saying hi to you, sending greeting to you って言ってます。で、この よろしく言ってますっていうのはパウロはよく使うんですね。パウロの手紙の多くの終わりの方でやっぱこれ出てくるんですよ。誰それがよろしく言ってます、誰それがよろしく言ってますって。And this, you know, sending greetings, you know, is very common in Paul's letter. Paul does this all the time. で、ちょっとね、このよろしく言ってる人と言われてる人、それぞれにがどんな人かね、見てみたいと思うんですね。So, I want to take a look at each party.Of these greetings. まず最初にフィリピのクリスチャンに向けてよろしくって言ってるわけですよね。So this recipient of this greeting is the Christians in Philippi, Philippian Church. で、フィリピの町っていうのはどういう町だったかっていうと、まあ、もちろんパウロが訪れた町の一つですね。So the city of Philippi, this is one of the cities that, of course, Paul visited. で、パウロが訪れた時に何が起こったか、使徒の、ね、16章に書いてあります。特に開かなくてもいいですけれども、 So Acts 16 tells us what happened when Paul visited this city。 何が起こったかっていうと、こう人々がイエス様のことをね、パウロが伝えてってやってた時に、人々が反乱を起こして、そしてパウロを捕まえて、パウロを鞭で打って牢屋に入れたっていう、そういう出来事があった町なんです。So in Philippi, when Paul went there and started preaching Jesus, you know, people started rebelling against him and they arrested Paul and they whipped Paul and they threw him in prison. そんな町だったんですよ。そんな町にいるクリスチャンの人たちなんですね。So that's the kind of city where these Christians were living in. だから彼らは迫害と隣り合わせで生きていたクリスチャン。So they were living with constant threat or fear of persecution. 人によっては実際に迫害の中にあった人もいるかもしれませんね。And maybe some of them were actually in persecution. で、この人たちにローマのクリスチャンがよろしく言ってます。And those who are sending greetings are the Christians in Rome. Okay, ローマ。私と共にいる、私と一緒にいるクリスチャンたちがって書いてありますよね。And Paul says, the brothers and sisters who are with me. で、私と一緒っていうのが、パウロと一緒に牢屋に入ってるクリスチャンなのか、あるいはもうしょっちゅう毎日のようにパウロを訪問しているクリスチャンなのか、どっちかはちょっとわからないですけれども、いずれにしても、だってイエス様を伝えて捕まって牢屋に入れられている人をビジットすることでも、やっぱり危険じゃないですか。ね、すごい勇気がいることだと思うんですよね。So he said the brothers and sisters who are with me, right? And mind you, he was in prison. So I'm not sure if they were, these brothers and sisters were in prison with Paul or they were regularly, like almost every day, visiting Paul. But either way, like the reason why Paul was in prison was because he was preaching Jesus Christ. And just to go and visit him is a risky action, right?これでそのローマですから、そのローマ皇帝カイザルのもうお膝元なわけですよ、ね、もう彼の住んでる場所ですよね。彼のパワーが一番強く現れてる場所ですね。 So and Rome is where Caesar was. So that's where his power was most like the strongest、right? これでそのカイザルっていうのが、このパウロが投獄されている牢屋に入れられることを実際 に許可した張本人ですよね。And this Caesar was the very person who either threw Paul in prison or at least approved of it. さっき見たのは、その特にカイザルの家に属する人々がよろしく言ってますって言うんですよ。And in today's passage he said, especially those who belong to Caesar's household are sending greeting to you. だからそのカイザルの、パウロを牢屋に放り込んだカイザルの家族、あるいはもしかしたら使用人も含まれているのかもしれません、ね、でもその人たちにもクリスチャンがいたということが分かりますよね。でその人たちがよろしく言ってるよということは、ローマのクリスチャンっていうのもやっぱり迫害と隣り合わせで生きていたということが分かります。 So Caesar's household, maybe Caesar's family or maybe Caesar's workers who were living in the home, I don't know.But either way, there were Christians among them. That's amazing. But I think, I'm pretty sure that they were also living in constant threat of persecution, right? The city of Rome was not a friendly city to Christians at all. ローマという街は絶対こうクリスチャンにとってフレンドリーな街ではなかったわけですよ。だから比べちゃうとね、僕はあんまり比べてもしょうがないんだけど、強いて比べてみると、もしかしたらピリピのクリスチャンよりローマのクリスチャンの方が危険としては大きな危険の中にあったんじゃないかな。厳しいクリスチャンライフを強いられてたんじゃないかなと思いますね。 So I don't usually compare these kind of things, but if you compare these two, maybe the Christians in Rome were in a more severe situation as Christians.
で、このピリピのクリスチャンたち、この手紙を読んでて分かるのは、
And the, several things that we understand about Philippian Christians. で、
その迫害と隣り合わせの中で生きてて、これで、まあ、弱気になっちゃってたんですよね。弱気になってた、これで喜び失ってた。だからパウロはことあることに喜びなさい、喜びなさいって言ってますよね。
You know, first, they were totally discouraged in that situation, and they lost joy.That's why Paul repeatedly said, rejoice and rejoice, rejoice.
それで、ある意味自己中心の信仰になってたんじゃないかな。わかりますか？あれ、これね、防衛本能なんですよ。ね、迫害される、圧迫される、ね、プレッシャーがある。だから自分の信仰を守んなきゃって言って、こう自分の信仰、自分信仰が内向きになっていたんですね。
And in a sense, their faith became self-centered.And I think that's natural, I think, you know, because they were attacked, they were persecuted, so they had to protect their faith. So they started focusing on themselves.
以前はだってパウロが本当に困ってる時に献金を2回も、貧しい中で献金を2回も捧げてくれたって書いてあったじゃないですか。そういう外向きの信仰を持ってたにもかかわらず、今それがなくなっちゃってた。本当に彼らはもう自分のことで精一杯になっちゃってたっていうことがわかる。
You see, before when Paul was in need, they sent offerings twice in spite of their extreme poverty. But now they kind of lost that heart, right? So they were self-centered.
で、これどういうことかっていうと、やっぱりイエス様へのフォーカスっていうのがこの迫害の中で信仰的に疲れちゃって、フォーカスが薄れてきてたのかな、ずれてきてたのかなって思いますね。
And among this pressure, spiritual pressure, I think their focus on Jesus was kind of getting off or getting less.
で、その彼らに、彼ら以上に厳しいところにいるクリスチャンがよろしくって言ってるんですよ。
And to these Christians in Philippi, the Christian brothers and sisters who were in more severe place were saying, Hi, sending greetings.
でこれって多分だから上辺だけのね、よろしくねっていう上辺だけの言葉じゃないんじゃないかなと思うんです。それ以上のもっとそこにはね、祈ってるよって、ね、くじけないでねっていう、そういう思いが込められたよろしくだったんじゃないかなと僕は思うんですね。
So this greetings was not just a formality. I think it contained more like I'm praying for you guys. So don't be discouraged.
で、実際にその後に続く、その後に続く言葉、パウロの言葉を見てみましょうか。最後のね、どうか主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。
And the word that followed these greetings was the grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Amen.
この恵みという言葉、
This word grace.
これ聖書の中の恵みっていう言葉っていうのは神様がしてくださったことっていう一般的な意味ではないみたいですね。ちょっと調べてみたんです今週僕も。
And this grace, we tend to understand that grace is something God gives us. Yeah, in general it is. But I did some research in, you know, in the passage, and it was a little deeper than that.
聖書の中で恵みっていう言葉が使われているというのは。ほぼ必ずと言っていいほどそれが救いっていうコンセプトと関わって使われているんですね。
Yeah, all the word grace used in the Bible is related to salvation.
だから救いそのものを恵みって言ってる時もあります。 罪の許しを恵みって言ってることがあります。私たちを救いに導き入れてくださったっていうその神様の行為を恵みって言ってることがあります、ね、だから神様の恵みが主イエスキリストの恵みがって言ってる時っていうのは本当にパウロの頭の中には救いがっていう、ね、その大きなコンセプトがバーンと入ってきてるわけですね。 So in some words, some grace refers to、salvation itself. In some passages, the word grace refers to forgiveness.And in other passages, it refers to God's leading us to salvation. You know, so when he says the grace of the Lord Jesus Christ, in his mind, the word salvation was like echoing, ringing, big time. だからここで言ってるのは、本当にイエス・キリストの恵み、救いの恵みがあなた方と共にありますように。あなた方が本当に救いを達成することができますようにっていうそのピーピーの手紙の中で言われていたあの思いがすごくぎっしり込められているわけですね。 So here he's, you know, Paul is just saying, telling these Christians to accomplish your salvation. That was in the letter to the Philippians. I think it was in chapter 2. So he's saying, you know, accomplish your salvation. Make sure you keep walking towards salvation.そういう励ましの最後のこの挨拶なんですね。言い換えてみると、So in other words, he's saying this, 今置かれている環境の中で諦めないで、弱気にならないで、イエス様にフォーカスをもう一回し直して、救いの完成に、あの天国に向けて一歩ずつ歩き続けてくださいねって。So in other words, he's saying, in the situation you're in,Don't give up. Don't be discouraged. Instead, refocus on Jesus and take one step at a time towards the completion of salvation, aka heaven. そのためにローマにいるクリスチャンたちが、同じあなた方と同じところようなところを通らされているこのクリスチャンたちがあなたたちのために祈り、一緒に救いの道を今歩んでくれてますよっていう。And Christians in Rome, those who are in the similar situation as you are.They are praying for you, and they are actually walking with you towards salvation. これが今日の箇所のメッセージなんですよ。This is the message that's into this passage. 一人で頑張んなくていいよって、自分たちだけが大変と思わないで、自分たちだけがこんなとこ通らされてるってか、ね、弱気にならないで、みんなで一緒に祈り合って、励まし合って、天国への道を一歩ずつ進んでいこう、ね、元気出して、イエス様のことを思っ て、そういうパウロの思いがこの最後のところに凝縮されてるんですね。So he's saying, you're not alone. You might feel like you guys are alone, but you're not.We can all pray together and encourage one another, and we can together walk, take one step at a time towards heaven. So cheer up. Remember what Jesus has done for you. And remember what Jesus is doing for you. で、まあこれは分かった。じゃあ、OK、そういう意味なんだ、そういう箇所なんだ。でも私たち別に迫害受けてないしって思うかもしれません。Okay, I understand the message that's in this passage, but you know what? We're not really living with this threat of persecution.
そう思うと、どうやったら今日の箇所を自分に当てはめることができるんだろう。何を学ぶことができるのかなって思うんですね。
When you think about like that, you know, then how, what can we learn from this passage? How can we apply this passage?
これすごく聖書を読むときの大切な項目ですね。ここから何を学ぶことができるだろう。これをどうやって自分の今の生活に当てはめることができるだろう。どんなに聖書を理解しても、これをミスしてたら全く意味ない。知識だけですよね。全く聖書の意味がなくなってしまう。
So this is very important as we either read or study the Bible. You know, what can I learn from this passage and how can I apply this to my daily life?
No matter how much you know the Bible, if you're missing out on these two, it's so meaningless. で、聖書っていうのは本当に私たちが、ね、神様にが願っている姿に変えられていくための本ですから、やっぱり今日の私にそれを当てはめることがなかったら、やっぱり
どんなに読んでてもどんなに知っててもちょっと大切なものが抜けちゃってるわけですよね。 You know, the Bible is given to us so that we can be a Christian that God wants us to be. So, you know, we can memorize so many verses, but if we're missing out on these applications, then we're missing out something that is very, very important.
確かに迫害と隣り合わせの生活は私たちしてないと思います。
Like, you know, we're not really in persecution, right?
でも、サタンは常に私たちをイエス様から引き離そう、教会から引き離そう、そういうふうにしてます。
But you know what? Satan is always at work, trying to pull us away from Jesus, pull us away from the church.
それってね、迫害なんですよ。And I'd say that is that is persecution.
あのね、よくいろんなところの迫害の話聞きますよね。ISIS に捕まって殺されたとか、そういうなんかいろんな迫害の話聞きます。それで迫害の一番怖さは何って言った時に、やっぱ捕まって処刑されちゃうとか殺されちゃうっていう頭がポンと浮かんでくるかもしれない。
So, you know, we hear about the persecution story, like, you know, they were captured by ISIS and they were executed and all this. And when we, like, that, what is the fear of persecution? Being executed, being killed. That comes, those things come to mind, our mind, right?
でも、迫害っていうのは、迫害の一番の目的は何かって言ったら、私たちを殺すことじゃないんですよ。
But the,You know, the first, like the purpose, the very purpose of persecution is not to kill us.
迫害の一番の目的っていうのは私たちをイエス様から引き離すことなんです。迫害することでこいつらがやめればいいって思って、そうして迫害をしてくるわけですよね。なんとかイエス様への信仰を否定させようって言って迫害してくるわけですよ。
だから迫害っていうのは、本当の迫害は私たちをイエス様から引き離す行為なんです。引き離そうとする行為なんですね。
You see, the real persecution tries to pull us away from Jesus. That's the purpose of it. You know, that's why they do so many things, assuming we're going to finally, you know, eventually deny Jesus, deny our faith.
ああやって処刑されて、ね、殺されちゃった人たち、本当に気の毒だと思うんだけれども、でも今彼らどこにいますか？天国でイエス様といるんですよ。
そうでしょう。
だから本人にしてみると、彼らはすごい、もう怖かったと思うんだけれども、でも今最高の場所にいるわけですよ。ね、ってことはあの迫害は全く効果がなかったってことですね。
Like those people who were executed, you know, I really feel sorry for them and their family, and I'm sure it was so scary. But think where they're at now. They're in heaven with Jesus. You know, I can't stop envying that.
That means that persecution, that execution didn't really work.
でも私たちをイエス様から引き離そうとする働き、これは私たちが苦しかろうと苦しくなかろうと、それが本当の迫害なんですよ。
But the work that tries to pull us away from Jesus, that is the real persecution, no matter how hard it is or not. Sometimes it might be pleasant.
でサタンはそれをやってくるんですよ。それを毎日毎日私たちにやってくるんですよ。
And that's what Satan is doing to us every day.
だそれは一般的な迫害のイメージじゃなくて、単なる忙しさかもしれません。
私たちを忙しくさせて、忙しくさせて、忙しくさせて、イエス様どころじゃない、教会どころじゃないんですよ。
そういう働きかもしれません。
Maybe it's not in the form of persecution in general. Maybe it's in the form of busyness.
Satan makes us so busy that we don't have time for Jesus, we don't have time for church.
疲れかもしれない。もう今疲れちゃって疲れちゃって、それどころ、もう本当にイエス様どころじゃないんですよ。教会も行けないんですよ。
Maybe he makes you so tired that you don't feel like going to church or even doing something for Jesus.
気分の浮き沈みかもしれません。いろんなことがある中ではね、気持ちがアップダウン、アップダウンして、特にアップの時はいいんだけども、ダウンになった時に、もう今そんな気持ちになれない。
Or maybe it's our ups and downs, like emotional ups and downs. You know, when we're up, I think it's okay, but when we're down, you know, when Satan pushes us down, Maybe we can't feel like going to church. We can't feel like praying. We can't feel like open the Bible. あるいは人の態度とか言葉かもしれません。Or maybe it's people's attitude, people's words. プレッシャーをくれる態度とか言葉もあります。でもそれと同時にいろんなアイディアだとか意見で私たちが振り回されることありますね。え、そうなの？そういうことで欺かれて、いろんな意見でイエス様から教会から引き離されようとする、そういう意見とかアイディアがもう世の中に蔓延してますね。Some words and attitudes become pressure, but there are words and attitudes that just simply deceive us. You know, ideas and opinions that try to pull us away from Jesus, pull us away from the church.いろんなことが、もうイエス様が私たちのために十字架にかかって死に命を捧げてくださって、ね、そんなにまでして与えてくださったこの救いというものから引き離そうとする力が私たちの周りには溢れてるんですよ。それ全部サタンから来る迫害ですね。You see, Jesus died for us. Jesus sacrificed his own life for us. He went through so much pain for us, and yetThere are so many things, so many ideas, so many pressure, so many elements that tries to pull us away from that love. And that's Satan's persecution. そんな中で私たちがイエス様のあの恵みの道、救いの道、救いに至るあの道を歩き続けていくためにどうしたらいいかな、何ができるだろう、私たちお互いに励まし合って、お互いに祈り合って、お互いに助け合っていくことができるんですね。 And in that persecution, in that atmosphere, all that's what Satan is doing, what can we do in order to keep walking this road of grace and salvation? We can encourage each other, we can pray for each other, we can help each other, right? We can walktogether. 自分たちだけがそういうところを通ってるんじゃないよ、頑張ってね。教会の中でもそれが起こるだろうし、教会同士の間でそれが起こることもあると思いますね。 It can happen within the church, we can happen between churches. このよろしく伝えてって、これよろしくって言葉ね、僕思ったんです。よろしくって言葉って相手のことを普段から思ってないとスワッとは出てこないですよね。よろしくお伝えくださいっていう限りは、そこにいないその人のことをやっぱり普段から考えてないとパッとは出てこないんじゃないか。 Like, I was thinking, when we greet, like send greetings through somebody else, we have to be constantly thinking about that person in order to send greetings, right? そうですよね。でクリスチャンになった時に本当にその人の信仰のことを思って、その人の信仰のことを祈っていないと、やっぱりさっとその人のために祈ってるよとか、ね、頑張ってねって言葉も出てこないかもしれません。 And as Christians, you know, in order for us to say we're praying for you, or in order to encourage those people, we need to constantly thinking about those people and their faith, their spiritual journey.私たちもその一部になることができると思います、ね、祈られてます。でも祈られるだけじゃなくて祈る側に立つことができる。励まされてます。励まされてるだけじゃなくて励ます側に立つことができる、ね、それがこのクリスチャンの本当に神の大きな意味での神の家族の醍醐味じゃないかなと思うんですね。 And we can be part of that cycle, you know what I mean? As Christians, we've been prayed for, we've been encouragedBut we can also pray for someone. We can also encourage someone. You know, I think that's the great thing about being a Christian, being this big, huge family of God.
私たちの教会も去年ね、大きな試練を通った中で、ね、祈られてきました。本当に祈られてましたね。あのポートランドの JIBC のポートランドが祈ってくれてました。タコマの教会も祈ってくれてました。JCPL の諸教会、ネットワークの教会がみんな祈ってくれてましたよね。
You see, our church went through the trial phase last year, and we were prayed for.
JIBC in Portland, they prayed for us. The church in Tacoma, they prayed for us. All the churches in JCPN network, they were praying for us.
中野先生というハワイの先生いますね。祈ってくれてます。毎日祈ってくれてますね。いまだに時々電話かかってます。先生どうしてますか。それだけですよ。何の用も用しないんだけど電話かけてきてくれる。本当に祈ってくれてますね。
You know, 中野先生 from Hawaii, he's praying for us every day. He sometimes even calls me just asking how are you doing. That's all. You know, he's praying for us.
で6月にこの高木先生という先生がね、やっぱ東京から来てくださるんですけども、その先生もずっと僕ら夏に、日本でお会いしてやっぱりいろいろねお世話になって励ましていただいた先生ですけども、やっぱり祈ってくれてるんですよ。ね、未だに祈ってくれてますね。And, in June, we're gonna have 高木先生 from Tokyo, and he's praying for us as well. You know, ね、本当に祈られてるんですよ。
で、それだけじゃなくてやっぱりさっきもね教会の中でお互いのために祈ったでしょ。ね。
まず教会の中でお互いのために私たち祈り合う、励まし合う、ね、お互いが本当にこの救いの道からそれないように、ね、祈り合って励まし合うことができると思います。
で、I think it starts in the church as we pray for each other, like we just did. We can pray for one another, we can encourage one another so we will not get off, fall off from this road of salvation.
そして他の教会のためにも祈れると思います。今日はね、教会のリストをちょっと書こうと思って、なんか延々に言ってもしょうがないんだけど、ちょっと1枚取って回してみてもらえますか。
I brought this list of churches, Japanese churches. そこに書いてあるのが、まずさっき言ってた JCPN のチャーチ、Japanese Church Planting Network の教会がわーっと書いてあります。先生方の名前が書いてあります。
So I'm handing out this list of churches. First, we have a list of Japanese Church Planting Network churches and their pastors.
で、その下にシアトルの日本人教会のが書いてあります。多分漏れがないと思うんですけども。
And then I listed the Japanese churches in Seattle.
牧師のない教会がいくつかありますね。1、2、3、4つありますね。
In the list of Japanese churches, you can see four churches without pastors.
それだけでも祈らなきゃ。
ね、本当にこうやって私たちも祈り励ましていくことができる。
ね、もしだから本当にね導かれたら今このリスト使ってね日々祈ってあげたらいいなと思います。ぜひ祈ってあげてください。
ね、私たちも祈られてるし。
そしてどっか行くときに、あ、よろしく伝えてくださいって今日の手紙じゃないけどね、
言えるようになりたいなと思うんですね。
So, you know, if God leads you, you know, just use this list and pray for these churches every day.
And maybe sometimes when I go and visit one of these churches, you can say, send greetings in a more practical way, I guess. But, yeah.
本当にクリスチャンでいるとき、私たちついつい自分の信仰のことでいっぱいになってしまう、ね、そればっかり考えちゃうことがあるかもしれないけど、やっぱりこうやって教会として与えられてお互いの信仰のことをお互いでケアし合って、そして同じ地域にある教会たちのことをお互いでケアし合っていける、それってすっごく聖書的で美しい姿じゃないかなって思うんですね。
You see, we tend to focus on, get focused on our own faith because it's important. Yeah, it is important.But, you know, as Christians, if we can start caring for others and pray for each other, thinking about each other, and pray for churches in the area, I think that's a very biblical and beautiful picture of Christians.
そんな風になっていないと思いますね。
And that's the kind of Christians we want to be.
お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。今日の御言葉、手紙の最後の部分ですけれども、神様、あなたが私たちにまたそこから伝えてくださったことを感謝します。
Father, we thank you for today's message. It was the final part, final greetings of the letter, but you still had this important message for us, and we thank you.
神様、本当に私たち祈られてきています。未だに過去形ではなくて今も祈られています。同じように私たちも人のために。 教会のために祈っていく、励ましていくクリスチャンとなって、そしてみんなで一緒に、みんなで一緒にこの信仰の旅を、スピリチュアルジャーニーを歩んでいきたいと思うんです。 And Father, we've been prayed for by many Christians and churches, and now we want to do the same to others with each other, so that we can all walk, go, travel this spiritual journey together. イエス様が私たちのために死んでくださって、イエス様が私たちのために本当にこの素晴らしい道を用意してくださった、この道をみんなで一緒に歩んでいくために私たちにできることがあるんだよ、そのことを教えてくださいました。本当に感謝します。Father, Jesus died for us, and Jesus sacrificed his life for us to prepare this wonderful journey. And this morning, you taught us what we can do in order to walk this journey together. And we thank you. 感謝します。本当にその中で私たち一緒に今から歩んでいって、終わりの日にあなたとみんなで一緒にあなたの前に立つことができる日を願いつつ、神様あなたにお祈りしたいと思います。And Father, it is our prayer, it is my prayer that we can all to, walk this journey together, and at the end, we can all stand before you together as the family of God. 感謝をしてイエス様の名前によってお祈りします。Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen.